キャスト QR 文化放送 JOQR。
この時間は秋葉原駅クリニック院長大和田清先生にお越しいただきました。先生おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
先生スポーツやってらっしゃる方ですか？
はい、そうですね、結構走ったり泳いだりしてるので、はい、
とかやってそうな、
あ、いやいやいや、
ガタイの良さ、
あ、筋トレもしてる。あ、ただ早く泳ぐためにはやっぱり筋肉持ってないと長く早く泳げないので、はい、
なるほど、なんかそれちゃんとした根拠があるな。いろんなことにそのためにも筋トレもされる。
そうですね、高尿酸血症とか痛風
いろいろ出てきますが、この後、
はいはい、
風が吹いても痛い、
はい、
から痛風っていう名前らしいぞ、
そうですね、
とかですね、
はい、
贅沢病って言われている、
はい、
いいもんばっか食べてるからなるんだって言われる、
はい、
酒飲みがなるんだって言われる、
はい、
という、はい、思うんですが、
はい、
間違ってるところは間違ってると言っていただき、はい、正しい知識を今日は皆さんに、
そうですね、
していただこうと思って、
わかりました。
先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生健康ですよね。
うん、そうです
そりゃそうですよね。
あの、ずっとこう
体重とか、その、
うん、走ったり泳いだりするタイムも、
あ、そうなんですか。
そうです、あんま変わんない。
それはやっぱキープすることが大事。
あ、そうなんですよ、あのレジスタンス運動って言って持続的にやる運動がすごく重要で、
はい、なるほど、はい、アップダウン、アップダウンではない、今日一つ目のキーは持続する、
はい、
持続を心がける、
あんまり強すぎない運動を持続する、
はい、強すぎない運動を持続する、
はい、
早く泳ぐためには筋肉いる、
はい、
これもここまでに教えていただきましたさっき先生ちょっと出ましたよね、高尿
酸
プレ痛風なんですね。それは
そうですね、
はいはいはい、
血液中の尿酸値が高いことを指す言葉なんですけども、
はい、
大体 3,40 代の男性の 3,4 割が高尿酸血症って言われています。
3,4 割、
はい、
そんないるんですか？
う
ん、
だから隠れっていうか予備軍がたくさんいる
というものか、正しい知識から得ないといけないですね。そうですよね、
うん、はい、そうですね、手短に言うとその、はい、尿酸っていうのは体で作られてくるものなんですけども、うん、それが高い人が高尿酸血症、
はい、
でその高い状態が持続すると関節に尿酸の結晶が積出って言ってこう出てきて、関節が滑らかに動かなくなったり、その関節の中の結晶が痛みを出すわけですね、
はい、
それが痛風発作になるわけですね。
痛風発作が我々が思っている痛いらしいぞ、
そう、すごく痛いらしいではなくてものすごく痛いです。
ものすごく痛い、
はい、足に出ることが多いので歩けなくなって、
ちょっと怖いっておっしゃってる方が、そのなんだっけ、さっきも親指の内側のなんか側面だったかなにビリビリした痛みを感じるんですけど、これって点点点とかですね。
そうね、じわじわした発作を感じる方もいらっしゃいます。
え、方もいらっしゃるってことは、そうではない、いきなり来るものも、
大抵かかってくださいねって言われていても、
はい、
普通は何も起きないので、
あー、様子見て出た、でほっとくパターンだ、これも
だほとんどが男子なので、
はい、
男子は体にを気をつけない人がほとんどなので
先生にそう言っていただけると非常にありがたい。
集中的にいらっしゃるので、
そうですね、もともとね、
いろいろ体調に気を配ったり、あとお子さんを産むせいなので、
はい、
体のことを気をつけることが多いんですよね。
だ、まあ、本能的にというか、そういう生き物なんですね、うん、
で男性は狩りに行くので、自分の体を顧みず何かをするということを目的
多いと、まあ、往々にして、
うん、そうですね、
なので痛くならないといかないってことですね。
そうですね
糖尿、8代糖尿の話だったんで、糖尿病の、
はい、
糖尿病もやっぱりよっぽどのことになって初めて行く方が多いと。
そうですね、
痛風も痛くなって痛いんですけどって行くわけですね、みんな。
そうですね、血が高いって言われてる方、はい、たくさんいらっしゃると思うので、
はい、
その時点で対策を練れば発症しないで済むと思うんですよね
そうなんですよね、はい、みんな教えてもらってんですよね、先に。
そうですね、
検査を受けてる方は、
そのために検診があるので。
そうですね、うん、ここでも大事なことが、皆さん検診には行きましょう。
採血しないとわからないので、
はい、やはり採血だ。
そうですね、
これもさっき出てたんですけれども、その薬局で簡易検査、血液検査ができる、そこで出てくるものなんですか？
うん、そういう項目でもあるし、うんうんうん、もう一般的に普通の検診をすれば入ってる項目なので、
はい、まあ、ほぼ必ずギリギリ OK なのかどうかを見る、
はい、
これも大事ですよね。
そうですね、高いからって言ってすぐに治療する必要はないんですけど、
はいはい、
だんだん上がってきたり8とか9を超えてくると痛風発作を起こす可能性がすごく高くなるので、
はい、 さっきからね何回も急に来るんだよって言っていただ
いて、脱水になると起きてくるので、あの例えば働いてる最中に出てくること多いんですよね。
へー、急に。
そうです、あの飛行機でこう出張中に、
はい、
到着して商談してたら、
はい、
帰りの、
移動中にとか。
そうですそうです、
いてててててってなるんですか。そうそうそう、
なんだ本社が東京なんで戻ってきてかかられるとかいう方が多い。
あ、それぐらい本当に急に来るものなんですね。
はいはい、そうか、夏多いんですよ、汗かいたり脱水になるので。
はいはいはい、はい、
で、あの営業で歩き回っていたらもう動けなくなっちゃったとか。
うわー、これ皆さん一つ覚えておいてください。脱水気づけることが多い、
はい、
まあ、ある意味いいことでもありますね、気づけるっていうのはね。はいはい、ね、じゃあね、一回脱水になってみるとって言ったら怒られるけど、じゃあ皆さんがどれぐらい痛風に対して、まあ、正しい知識を持っているのか、どんなイメージを持っているのか、痛風になりやすいのってどんな人だと思うという質問をしてみました。先生一緒に聞いてみてください。
やっぱり酒飲んで生活がすごいね、不規則なやつ。
魚類とか食べる人がなりやすいみたいなあれでしたっけ、卵とかそういうの、うん、
贅沢な食事っていうのは高カロリーなのはやっぱりなりやすいかと思います。
ビールとかね、そういうのですね、はい、
酒好きと贅沢な食事ですね。うちの弟なりました。
先生、あのこれやらせとかじゃないですよ、みんな同じこと言ってますけど、うん、見せて読ませてるわけじゃないんです、
みんなのイメージ大体一致してるんですね。
そういうことですね。面白いですね、はい、先生思わず笑ってらっしゃいましたけど、お願いします、そこ教えてください。
一番大きい誤解は、プリン体は体の中の高尿酸血症はプリン体を取らないことも大事なんだけれども、常に体で酸性されているっていうことを忘れちゃってるんですよ。
なるほど。
で、肥満だったり糖尿病だったりメタボの人っていうのは、はい、体の中でプリン体が作るもカロリー制限に、要するに少しスリムな体になりましょうっていうことに、はい、予防がシフトしてきてます。
なるほど。
だからもう一つ、贅沢なお食事、昔、はい、ローマ時代はもちろんそうだったかもしれないけれども今ファストフードのハンバーガーにも、はい、牛丼にもたくさんプリン体が入って
、
20代から40代までに高尿酸血症は後発しやすいので、決して贅沢病ではない、
ね、そうですね、はい、俺そんないいもん食ってねえもんっていうのは全くもって誤解であると。
そうですね、運動不足で肥満気味になると尿酸値上がってきちゃうんですね。
うーん、年齢今20歳
ですけれども、はい、結構若い人で太めで運動不足の人増えてきて、デスクワークが増えてきてるので。
ああ、そうか、まあ、圧倒的に運動不足というのは大きな原因なわけだ、は
い、システムエンジニアの人とかそういうウェブの仕事されてる方が増えてますんで、
はい、不規則なお仕事でもありますし、はい、運動する時間は取りにくいとか、はい、はいはいはい、わ、頭抱えてる人多そうだなラジオの前でも。まあ、そのシステムエンジニアの方もそうですし、何だろう、例えばですよ、
その仕事です、
我々座ってるこういう仕事もそうかもしれないし、書く仕事の方、イラストレーターさん、漫画家さん、そういう方も同じく、おっと、そういう人にこそちゃんとした時間、まあ、体を動かす時間を用意した方がいい、
食事のカロリーをきちんと考えた方がいいっていうことですね、はい、
プリン体うんぬん、プリン体だからってビールをやめるんじゃなくて、カロリーを知る、
そうです、
摂取カロリーですね、
そうです、
はい、
そうです、
ここの計算ができるように、
ね、もすごく良くて、
はい、
急激な運動すると尿酸値が上がってしまうんでジレンマなんですけれども、
はいはい、
痩せようと思って運動すると、うん、尿酸値が上がっちゃうっていうジレンマに陥るわけですけれども、
はいはいはい、
ゆっくりした運動で尿酸を上げないようにしてスリムにしていくということがコツになるわけですね、
はい、下げようみたいな、
そうなんです、一月に 500g ぐらいずつしか痩せない方がよくって、
はい、まあ、ジリジリするでしょうけどね、
そうそう、で1年で 5kg ぐらいですよね
はいはいはいはい、それぐらいを目処に、
はい、
5キロじゃ足りないっていうのは太りすぎだったってことですよ、そこまでに、
う
ん、
そうですね
1年で5キロがちょうどいいと思えば、
はい、年計画でいけばいい
そういうことですよね
持続するのが大事、
気持ちの切り替えというか改めから入っていただいて、
はい、
まあ、じりじりしながらでも持続させること、
そうです、ね、
じわじわじわじわやっていくこと、そうそう、
人生長いんでね、
長くしたいんですよね、
そうですね、
そういうことで短いですよね。先生、この後後半もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大和田先生に聞いてみよう。メール紹介してもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
横浜のラジカナさんです。僕は会社内で魚卵クラブという同好会に所属しています。まあまあ、さっき の私も好きですけどね、魚卵。最近メンバーの尿酸値が上がり気味です。それが気になっております。先生、ここまではイメージとしては魚卵のせいというのは考えられるんでしょうか。
うん、それもあるし、多分アルコール好きで魚卵だけ食べてるとは思えないので
絶対一緒に飲んでますよね、うん、
それから他のもののカロリー
ってことですよ。
でだんだん増えてきてるっていうのは、はい、年齢とともに少し太めになってるんじゃないかと。
なるほどね。いろんな意味で処理能力は衰えてきている。
そうです。
55歳の方なので。
ああ、なるほどね、はい、やはりそうだと思います。
やはりそうだと思います。
2行ぐらいで、うん、いいんじゃないでしょうかね、はい、仲間の輪を保つために。
そうですね、
はい、
続けたいならどうすればいいですか。
それはやはり自分のこう太めなのを解決していくこと、
はい、
それからアルコール飲みすぎないことですね、うん、それからあの運動を持続的にすることですね、
はいはい、程よい負荷 で、
そうです、ね、
長く続けられる運動をちゃんとすること。
魚卵は続けてもいいけれども、
はい、
まあ、あのカロリー制限をちゃんとしましょうと、うんうん、で飲みすぎないしましょう、
はい、飲みすぎ注意。ヒューガの父ちゃん46歳、22歳の時に痛風になりました。多分食の偏りが原因だと考えています。いいでしょうか。
それもやはり体質的なものもあって、高尿酸血症っていうのは尿酸値が高いっていうのは体質的なことが多いんですね。ですからこの発症したっていうことは多分尿酸値が高い体質の方なわけです。
なるほど。
ですから定期的に採血して痛風を発症します。
うんうん、ただし自分はそっち寄りの人間だぞという認識は持ち続けることですよね。
そうです、その通りです。だからそれより普通のそうじゃない人に比べて気をつけた方がいいっていうことですね、う
ん、はい。前半でね、痛くならないと病院に行かないっていう話があったじゃないですか、うん、はい、痛み以外でなんか出ることってないんですか先生。
うん、ないんですよね。
ないのか、残念な病気ですね。
そうですね、サイレントキラーとも言われていて。
やっぱこれもそうなんだ。痛風も
そうですね、はい、高血圧、糖尿病とか高尿酸、高脂血症、はい、みんな症状ないん
とかってことですね。でも、
はいはい、
そうですね、つまりは
そうですね、うん、だけれどもまあ、そういう検査の異常値が出たら、まあ、生活を改めましょう、 そうですね、ということなので、
はい、一個一個その魚卵がダメとかビールがダメとかそういうことではなくっていう、うん、泳ぐし、ね、走るしでしたっけ、
少し長く時間をとって、うん、ゆるゆるジョギングとかね、
はいはいはいはい、
ゆっくり泳ぐとか、はい、ゆっくり長く泳ぐとか、はい、プールでよくバシャバシャバシャバシャってすごい速いスピードで泳いですぐ終わっちゃう人もいるんですけど、はい、そうじゃなくて、
うん、
ゆっくり泳ぐと。
自転車のコーナーとかもやってるんですけど、
まあ、素晴らしい。
自転車もいいですよね。
いいです、いいです。自転車5分で終わる人いないですよね、
うん、いない通勤だけに使うならあれですけど、ね、駅までとかじゃなくて、
ね、だいたい30分とか1時間、うん、長い時は数時間ずっと、はい、乗り続けてますよね、
はい、
そういうものすごい勢いで最初漕いでしまったらあと続かないわけです、うん、脂質が燃える方向に体が行くので、
はい、
最初の糖質燃え終わった後な、それがいいんですよね。
素晴らしい。これ具体的な話いっぱい聞きましたよ。もうそろそろ最後になるんですけど先生、はい、ちょっと贅沢なというかわがままなお願いをしてもいいですか、
はい、
でもみんな忘年会なんですよ。でもなんとかしたいっていう方になんかこうこれ効果あるかもよとか。
あ、そうですね、はい、最近腸の中で、はい、食べたプリン体をパクパク食べてくれる乳酸菌の製品も出てきていて、
お、こういう
PA3 っていう明治のヨーグルトなんですけども、
はいはいはい、あ、黄
色いものを食べるようなシーズンには、うん、あらかじめ定期的にこういう飲んだり食べておくのも手かもしれないですね。
なるほど。体の中にそのプリン体と戦ってくれる乳酸菌を入れてしまう。
そうですね、そう、乳酸菌が自分が増えるためにプリン体をたくさん使用する乳酸菌が入っているので、
はいはい、
食べて減っていくわけですね。
なるほど。今から忘年会だからじゃあ今日買って飲むわとかでも多少は効果あるかもしれないですかね。
そうですね、大丈夫です。これ腸の中に乳酸菌がいればいいので、
はい、
定期的に今から食べてていただければ、
はい、
ちゃんと血液中
の明治の PA3、
あ、そうですね、
はい、これはまさにその乳酸菌が入ってるもの。
そうですね、黄色いパッケージのやつですね、
はい、赤いやつとかも前から、
あ、そうですね、赤いやつは腸内免疫を介してウイルスとかに強くなるというものですね。
なるほど。
でこれは尿酸なので大丈夫です
尿酸だから黄色いやつ、
わかりやすいようになっ
ちゃうこれを先生に聞いていいのかな。赤いのと黄色いのと同じように摂取するのは戦い合ったりはしないんですか。
しないしないです。
乳酸菌同士仲良しですか。
そうですね。
あ、じゃあ大丈夫だ。
大丈夫です、ね、
できるなら両方取って、
はいはい、
いいってことですよね。
そうですね。
そのだって赤い方
飲んでれば大丈夫って言われて。
そんなんで大丈夫なんですか。お財布にも優しい。
生きてる乳酸菌なので腸の中で生き続けるって言われていますんで。
なるほど、
はい、
ただその乳酸菌が生きていやすい腸内環境を維持する努力は我々した方がいいですよね。
そうですね、野菜食べたり。
そうですよね、
果物食べたり、はい、
でないと乳、
ね、その通りです、
う
ん、
そうですね、
はい、
だそっちは気をつけていただきつつ、ね、こういうものにも頼ってみようと、
はい、
はあ、よかった、安心した。でもまずは検査いきます
そうですね、はい、女性はほとんど発症しないので心配ないです。
嘘、本当ですか。
本当です。
先生最後にすごい一言ですよそれ ほとんどではあるが、
女性ホルモンの影響で
女性は男性に比べると随分なりにくい。
そうです。
痛風に関しては、
はい、
糖尿は関係ないですね。
糖尿は関係ないです。
わかりました。先生、勉強になりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。